ヒバリクラブご覧の皆様、こんにちは。落語界の皆さん、こんにちは。今日はですね、やはり考えてみますと、まあ、コメントなんかを見ますとね、我々は日本文化の中にいたのに、知らず知らずの間に、まあ、いろいろ儲けとか、まあ、そういったものが問題になったからなんですが、まあ、悲しいことなんですけども、我々は日本人でありながら、日本の心をもう持ってないっていうか、錯覚してると。だから、この矛盾ですね。心が日本人なのに、理屈がヨーロッパになっちゃってるということがですね、非常に心に負担をかけてるわけですね。おかしいと。なんかおかしいけど、まあしょうがないと。なんか会社で人間関係うまくいかないけど、なんでかよくわからないと。そういうことでですね、それでまあ個人生活の方に逃げていくと。まあいうようなことが起こる。まあこれが私、こうずっとね、この日本人になりたいっていうのを自分で始めて、自分はもうすっかり日本人だと思ってたら、私もですね、相当程度、まあヨーロッパの文明に汚れてるということが分かりましたね。で、これはまあおいおいはっきりしていきたいと思うんですね。要するに会社勤めはお金をもらうためだっていう奴隷根性が、この日本人の中に染み通ってきたんだっていうことをもう本当に感じました。ですから効率がいい方がいい。だから能率が悪い。だから能率が悪いから能率を良くするために時短をするっていうね、こういうふうに悪い方に行くんですね。能率が悪いっていうのが良かったんですよ。なんで能率が悪いのがいいかったら、日本人は、物を作るスピードを増やすよりか、一人一人の日本人が幸福な人生を送るっていうところに主眼を置いたっていうことなんですね。だからそれは主眼の置き方であって、資本家がものすごく儲けて、一部の人がものすごく儲けて、大勢の人が 90% の人がそのあえぐという社会ではなくてね、日本の社会は全員が満足して人生を送るっていう社会ですから、やっぱりそれはね、そのためには少しは能率は犠牲にしなきゃいけないんですよ。まあそれはちょっとまた後で話すことにしましてね。今日はその根本、そのさらにその前ですね、前。前には論理と和っていうのがあるわけですね。まあヨーロッパ文明は力が正義。力のある人が強いんだと。力のある人が政府も牛耳るし、最高裁判所の長官にもなるんで、結局、このブログでも示したように、自由があって、平等があって、選挙権があると、格差が広がると。それで格差が広がるのはなぜかって言ったら、力の正義で、自由と平等と選挙をやるとね、これはもう結果として必ず必然的に格差が広がるってことになるわけですね。だから、国の中の 10% の指導層だけが、生きてる意味があるっていうか、人生を送ることができて、あとの 90% はもう本当に奴隷のように働くと。まあ何も楽しみがないと。せいぜい、なんか余暇になんかちょっとするっていうことでごまかされるっていうね。主体を失っておまけだけもらうっていう感じになるわけですね。で、これは論理の社会。つまり、ヨーロッパのように力が正義だっていうことになりますとね。そうすると論理問題としては A か B かっていうことになって、どっちが正しいかっていうことになると、議論を重ねて A が正しいか B が正しいかってことを決めると。それから宗教ですと、イエス・キリストはこうおっしゃったと。それからムハンマドはこうおっしゃったと。だから、どっちが正しいか蹴りをつけるために戦争をしようと。まあ、こういうふうになるわけですね。ですから争いが多くなって、論争が多くなって、その結果、争いとか論争に強い人が上に立って、その上の人が、一人、それが9人の国民を奴隷のように使うっていう制度になる。そうすると時短っていう話が出てくるということなんですね。ところが日本は全然違う。聖徳太子の言った和をもって尊しとなすってのは、これものすごく深いんですね。和が必要だってことは、議論をして正しいのを A か B か決めるんなら和はいらないんですよ。和がいるっていうのは、A が正しいという人もいるし、B が正しいという人もいる。その人たちがお互いに相手の正しいことを認めてですね。そして、まあみんなで一緒に日本っていうのをやっていこうじゃないか。これが和ですね。ですから和っていうのは妥協することでも何でもないんですよ。お互いに、そのお互いの人格を尊重してやっていくということですね。ですからここに日本が自然が正義であると。自然の中には狐もいるし、ネズミもいるし、ゾウもいるし、ミミズもいると。なんでこんなにいるのって言ったら、それぞれの動物がそれぞれの役割を果たしてる。これがね、自然の価値なんですよ。じゃあ狐だけいたらいいのか、ゾウだけいたらいいのか。いや、ダメなんだ。例えば、 現在太陽光発電で僕言ってるんですけどね、太陽光発電の効率と太陽光の利用効率を高めたらダメなんですよ。自然というのはそういうもんじゃないんです。ヨーロッパ文明ですと太陽光発電の効率を太陽光から電気に変える効率を上げればいいんです。つまり一人が勝てばいいから。だけど日本は違うんですね。周りの植物から日本の景色から日本の環境から全部みんなで反映するってことは効率に限界があるってことなんですね。まあこれなんとか長い間話さなきゃいけなくて大変なんですけども、それをこの基本を分かんないとですね、やっぱり僕は日本っていうのは、日本っていうかこれからの世界って言ってもいいんですけど、これからの世界で、まあ皆さんが言う平和でね、みんなが多様化だとかなんか言ってますよね。そういうぼんやりと皆さんが意識してるものっていうのは日本文明にあるわけです。他にはないんですよ。多様化なんてのは他にはないんです。みんな一本にするわけですよ。基準が一個だから、足は速い方がいいね、ピアノが弾けた方がいい、成績がいい方がいい、これはヨーロッパの力の正義だからそうなんです。日本では違いますね。自然が正義ですから、だから何が正しいか決めないと、決めないでみんなで和を尊重して他人の意見も聞いて、あの人はこう思ってんだな、あ、この人はこう思ってんだな。じゃあまあみんなでね、みんなの人生がみんなの人生だと。一人一人の人生があると。それを尊重して、そして会社をやっていこう。ね、学校をやっていこう。それから、政治やっていこうということですから、喧嘩はないはずなんですよ。なんで喧嘩がないかって言ったら、私はこう思うけども、あなたは、あ、そうですか。私とは違うけど、そういうふうにお思いなんですね。なるほど。こういうふうに考えて、こういう理屈があって、そうが正しいと思っておられるんですね。なるほどと。だけど僕は違いますと。私はこう思ってます。まあ違っても構いませんよ。それは人間ですから。お互いに協力して、日本と国をやりましょうと。これが和をもって尊しとなすなんです。だから論理の正しさを競うか、和をもって尊しとなすかっていうのはもう100対0で違うんですよ。で、どっちがいいかっていうと、力を伸ばしていく。例えば物質をどんどん多く作っていくときは力の正義がいいんだ。だから16世紀からずっと4世紀、500年にわたってヨーロッパが世界を支配したわけです。力の正義。だけどこれからは違います。力の正義はもうすでに1990年のバブルの崩壊と共産主義の崩壊でなくなってしまったんですよ。これからの社会は日本のリードで世界が動くんです。つまりどういうことかって言いますと、自然の正義。どの人にも正義がある。だけども全体で何かやっていかなきゃいけないから、和を持って尊しとしなきゃいけない。この日本の考えですね。ですから、まあ、時短というのはなんでおかしいのかということなんですけども、これはもう時短のところで何回か言いましたんで、もうよくお分かりの方はもちろんおられると思うんですけども、仕事が自分のものであれば、それは時短はいらないんですよね。だって、日本の全員が中小企業の親父みたいなもんですから、自分のやりたいことをやって、それなりに生きていくと。こういうやり方ですね。これは日本のやり方なんですよ。ですから、一人一人の人が自分の人生を全うするように仕事をするわけですから、その仕事を全体として見れば、1000人とか1万人とかのグループを作って、それでもうやれーっつって軍隊みたいにやるよりかは、能率は悪くなるんです。ですから、今政府が間違って言ってるように、日本の仕事の能率が悪いから、ね、悪いから良くしようじゃないか。会議を減らしたりなんかしようじゃないかと言ってますけど、これは別の言葉で言えば、日本人の生きてる生きがいを仕事っていうのが人間では一つの生きがいですからね。仕事は生きがいですから。遊びだけが生きがいじゃない。仕事も生きがい、遊びも生きがいという日本人から、遊びだけ生きがいに残して仕事はもう取り上げてしまおう。奴隷にしてしまおうと。そうすれば効率が良くなるじゃないか。これがお金が全てという人の考え方なんですよ。それに絶対負けちゃいけませんね。だって一人一人の人は一人一人の人生があるんですから。ですから私がいつも言うように、母子家庭のお母さんの年収が225万、一方大会社の自動車会社の会長が16億円、なんでこんなに差があるのか。子供を産んで次世代を作るお母さんと自動車を作る自動車会社の会長と、どっちが日本のためになってんのか。これは難しいですよ。僕は次世代を作るお母さんの方が上だと思ってるけど、そうじゃないという人もいるでしょうね。だけども、それはどうして 子供を産んで一生懸命育ってる母子家庭のお母さんよりか、それの700倍とかそういう規模で自動車会社の会長の給料が高いかっていうと、それは効率だけを人間と考えた時です。人間を効率を上げる動物だと考えた場合、奴隷だと。それはそうです。だけど、お母さんにはお母さんの人生があって、これ立派ですよね。次世代を作って育ててるんですから。まあ自動車の会社の社長さんも立派ですよ。それは自動車はいい自動車を作ってやってるわけですから。だけど、その大切さってみんな同じじゃないか。これが和をもって尊しとなすなんです。基本的には食事を囲んで、食卓を囲んで食べるときは、母子家庭のお母さんも自動車会社の社長も、基本的には同じものを食べる。基本的にはですよ。あんまり過激になっちゃいけませんが、基本的にはそういうことだ。それが大切なんだ。まあ、日本人にとって悪いっていうことはどういうことかって言ったら、その母子家庭のお母さんが悪いわけじゃないんですよ。母子家庭のお母さんが悪いんじゃなくて、嘘をつく人とか、人をごまかす人とか、自分の恩を返さない人、自分はご飯食べてるけども、ご飯食べて電車に乗って、もう人の苦労は何とも思わない、人の仕事は何とも思わないっていう人は悪い人。日本の基準で言ったら。だけどもヨーロッパの基準ではそうじゃありません。力があれば勝ちなんです。私は人間というものは力があったら勝ちなんていう文明の中では住みたくない。そういうことなんですね。